聖書を朗読します。ルカによる福音書第22章の35節から38節。それからイエスは使徒たちに言われた。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったか。彼らが、いえ何もありませんでした、と言うとイエスは言われた。しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい。袋も同じようにしなさい。剣のないものは服を売ってそれを買いなさい。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは、私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからである。そこで彼らが、主よ、剣ならこの通りここに二振りあります。と言うと、イエスは、それでよい、と言われた。以上です。私たちはここのところずっとですね、このルカの福音書の22章を読み進めています。先週読んだところ、学んだところはですね、この今読んだ35節の前の34節までのところ、ここにはですね、ペトロがサタンにふるいにかけられてですね、その時イエス様がペトロのために祈っていると言われた。まあ非常に感銘深い、そういう御言葉がありましたね。また、次回、次週読む予定の39節以下にはですね、まあ皆さんもご存知な方多いと思いますが、ゲッセマネでの祈りと呼ばれる、まあイエス様のこの地上の生涯の最後の祈りが記されているんですね。まあこの祈りもまた非常に心を打つ祈りの一つと言っていいんじゃないかと思うんですが、ところがです。今日学ぶ、今週学ぶこの今読ませていただいた35から38節なんですが、今言ったようなそういう前後の感動的な出来事に比べると、なんとなく地味な箇所ということがね、言えるんじゃないかと思うんですね。まあおそらくこういう箇所をね、大好きでいつも愛読してますっていう人はあまりいないんだろうと思います。じゃあ一体ここでイエス様は何を語っていらっしゃるんだろうか。一番初めの35節にこうありますね。それからイエスは使徒たちに言われた。財布も袋も履物も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か不足したものがあったかと。イエス様はこう弟子たちに尋ねたわけですね。この、何々したときにってイエス様はおっしゃってますけど、これはルカの福音書によると、10章の1節以下に記されていたことでして、イエス様がガリラヤというところで伝道していたときに、弟子たちをいろんな町々村々に使わされたんですね。その時弟子たちには何も持たないで行けって言われてるんですね。財布とかそういうものを何も持たずに行けと。弟子たちはその言葉に従って出かけていったわけです。まあ何も持たないんですからさぞかし心細かったんだと思うんですが、ところが行ってみると思いがけない、まあ、大きな伝道の成果が、結果が与えられてですね、まあ、みんな大喜びで帰ってきた、まあ、その様子が記されていたんですね。まあ、その時のことをイエス様はここで弟子たちに思い起こさせていらっしゃるわけです。まあ、これが最後の晩餐における最後の対話であって、つまり地上で交わされた十字架につけられる前のイエス様と弟子たちとの最後の対話になってるんですけど、その時、今見たように、かつてのそのガリラヤという地方でのですね、春のような穏やかな懐かしい思い出を語られたわけなんですが、しかしその後、ところで、その後ですね、イエス様、ほらごらん、あの時何も困ったことはなかったろうと。だからこれからもお前たちが一人ぼっちになってもあまり心配せず、うろうろしないでいいんだよ、と言われたのかというと、実はここでそうじゃないんですね。イエス様は、あの時こう、どうだったかって聞いたわけですが、それに続いてこう言われた。しかし今は、財布のあるものはそれを持っていきなさい。袋も同じようにしなさいって言われてるんですね。財布も必要だから持ってけ。身の回りのものや食べ物を入れる袋も必要だから持ってきなさいと。いやいや、それだけじゃないですね。続いてこうも言われました。剣のないものは服を買ってそれを買いなさいと。当時人々が、一般の人が着ていた上着、まあ、服っていうのはですね、夜になると旅なんかしている時にはそのままそれが寝具というか布団にもなるというね、まあ、そういう意味でも大事なもので、上着がなければ眠ることもなかなかできないという大切なものなんですが、しかしここではその服よりも剣が必要だと。服を売ってでも剣を買えとイエス様おっしゃってるんですね。まあ弟子たちは驚いたと思うんですが、即座に答えました。主よ、剣ならこの通りここに二振りありますと、うん。そこでイエス様はそれを聞いて、それで良いと言われてるんですね。このそれで良いっていうのは、 それで十分っていう意味の言葉なんですね。十分って訳されている、聖書もあったと思いますね。十分って一体どういうことだろうか。弟子たちは十何人かいるわけですよね。にもかかわらずわずか剣2本で、それで十分ってどういうことなんだろうかと。剣を用意しろと言っていながら、わずか二振りで十分ってどういうことなんだろうか。実際この剣がどういう役割を果たしたか、まあ皆さんの中でご存知の方もあると思いますが、このルカの福音書のちょっと先の49節以下にですね、こう書かれているんですね。ご覧いただきたいと思いますが、49から51節。イエスの周りにいた人々は事の成り行きを見て取り、主よ、剣で切りつけましょうかと言った。そのうちのある者が大祭司の手下に打ちかかって、その右の耳を切り落とした。そこでイエスは、やめなさい、もうそれでよいと言い、その耳に触れて癒されたと。イエス様を捕まえにやってきたその兵士たちの、兵士というか、まあ人々にですね、弟子がまあその剣を持って、打ちかかっていって右の耳を切り落としたってことを書いてあるんですが、しかしイエス様はすぐやめろっておっしゃって、その、切り落とされた耳をすぐに追い足になったと。まあこの剣っていうのは、まあそこで終わってしまってるわけですね。それだけでやめなさいってイエス様はおっしゃった。そして即座に耳を直してしまわれた。剣の役割ってそれでおしまいなんですね。それだけでおしまい。なんでイエス様はそれで十分って言われたんだろうかってことですね。一体どうしてイエス様は剣のないものは買いなさいなどとね、ここで言われたんだろうか。ちょっと不思議な箇所なんじゃないかという気がしますね。ここで大切なことは、実は35節に一番頭の部分、それからイエスは使徒たちに言われたって書かれているんですね。これはそれからって言われているように、前からの続きがある御言葉だということですね。イエス様は弟子たちの代表であるペテロに、あなたは今日鶏が鳴く前に私を知らないと三度言うだろうと言われました。先週やりましたね。そしてそのさらにですね、そこにいる弟子たちみんなに向かって、今見たようにあなた方に財布や袋、ね、そして剣がいるようになるんだと言われたわけですね。そしてそのように語られて、その上でさらにイエス様はこう言った。言っておくが、その人は犯罪人の一人に数えられたと書かれていることは、私の身に必ず実現する。私に関わることは実現するからであるとイエス様はおっしゃったんですね。実はこの今読んだこの言葉と、財布や袋や剣が必要だということには深い関わりがあるわけですね。今読んだところに、その人は犯罪人の一人に数えられたと、これあります。これ括弧で、二重括弧でね、引用されている箇所でして、これは旧約聖書のイザヤ書の第53章というところに記されている有名な御言葉なんですね。そのイザヤ書で予言されていたことが、今私の身に必ず実現するってイエス様は言われた。イザヤ書が書かれたっていうのは、イエス様が地上にお生まれになる700年ぐらい昔のことでありまして、つまり何百年もの間ずっと語り伝えられてきた予言の言葉なんですね。一体これは誰のことなんだろうかと、多くの人々が問い続けてきた。あの人でもない、この人でもないと問われながら語られてきた、そのイザヤ書第53章。それが今ここで実現すると。私に関わることは実現するからであるとイエス様はおっしゃってますけど、私に関わること、イエス様に関わることとは一体何かといえば、イエス様が犯罪人の一人に数えられるということですよね。この犯罪人と訳されている言葉は、言語ではですね、律法を持たないものという意味の言葉なんですね。律法、神の教えを全く持ってない、神の教えから、掟から全く外れてしまっている、その人の中に掟なんて全くない、神の教えなど全く欠片もないとしか言いようがないような、まあ言うなれば罪そのものになっているという意味の言葉なんですね。そういうものにさせられる。誰がそんな犯罪人の一人としてイエス様を数えたんだろうか。そのようにイエス様を裁いたのは一体誰であったんだろうか。それは、まあ皆さんもご存知だと思います。当時の律法学者とか祭司長と言われる人たちですね。さらにはまたその周りにいた多くのユダヤの人々も一緒になってイエス様をそのようなものとして十字架にかけていったわけですね。律法学者、祭司たちは、 自分たちは神の掟をわきまえている、正しいと思っていた人たちですね。もちろん彼らだって両親の咎めを全く感じたことがないなどということはなかったと思います。しかしそれでも彼らは自分たちは正しく生きていると思っていた。またその他のユダヤの民衆にしても、決してね、自分たちは完璧だと思っていたわけじゃないんだと思います。時には酔っ払ってね、みっともないこともするようなこともある人たちだったんだと思います。しかしそれでも自分たちは、俺たちは神の民なんだと。そういう誇りを持って生きていた人たちですね。これらの人々がイエス様を、この男は悪者だ、罪人だと決めつけて、まあ、極悪人を殺す十字架の刑に処してしまったということですよね。繰り返しになりますが、イエス様はそのようなご自分の定めと弟子たちに、お前たちは財布も袋も剣も持っていかなければならないと勧めることとが深く結びつけておられるんですね、イエス様はね。どこで結びつくのかというと、なぜ財布や袋や剣を持っていかなければいけないんだろうか。財布や袋や剣を持っていかないと不安になるようなことがこれから起こるんだってことですね。財布や袋や剣に頼る生活をしないわけにはいかなくなるような時が来るんだ。なぜだろうか。その時もう神様を信じなくなってしまうから、信仰を失ってしまうからだと。かつてはイエス様の言葉を信じて、何も持たないで行きなさいと言われるままに彼らは伝道に行ったわけです。心の中に多少ね、不安があったと思いますが、イエス様が言われたことなんだからと、まあ信頼して、幼子のような信頼を持って、そのご命令に従って行ったんですね。だけれども今は、これからは、その心が、そういう信仰がなくなってしまうようなことになる。不信仰などというもんじゃなくて、無信仰と言った方がいいかもしれませんね。全くの無信仰の世界がそこに生まれる。ここに剣に二振りと言われてますが、これは神を信じていない人間が抱く恐怖から生まれる精一杯の自己防衛でしかないと言っていいでしょうね。どうせ守れはしないけれども怖い。怖いままに振り回すには剣が二振りでもう十分だと。まあ、イエス様はそういう深い悲しみを持ってこのことを言われたに違いないと思うんですね。人間が信仰を失うとき、どんなに荒れた砂漠のような世界が広がることでしょうか。みんな財布や袋、つまりお金や物にしがみつくんですね。また何の解決もならないような剣に、これはすなわち武器に、そういう力を持つものにしがみつくだけなんですね。何の解決もならない、結局は滅びを生むだけの原子力兵器に頼るようなものと同じことですよね。そしてそのただ中で、ああもう人間は絶望だと言ってしまったりね、神も仏もあるものかとつぶやくようなことがになるのではないだろうか。まあ、しかしこの時イエス様はそういう人間の絶望に勝るもっと深い絶望を味わっておられたんです。神の御子であるイエス様、罪とは全く無関係のイエス様が誠の犯罪人、罪人として裁かれたんですね。イエス様の弟子たちですらイエス様をその時見捨てて逃げてしまいました。そこに神の御心など見えなくなってしまったからですよね。人々は神の名においてイエス様を裁いた。神の名において神の御子を裁く。そして心の内に信仰のかけらも実は失ってしまっている。おそらくこの時イエス様はご自分の弟子たちにどんなに深い絶望を感じておられたことだろうかと思います。実は十字架というのはそこに、そういうところに生まれたものなんですよね。そのことを思うときに私たちは、神の子であり光そのものであるイエス様がそのような絶望の闇の深さを味わわなければならなかったということに思いを潜めなければならないのだろうと思います。先ほど見たようにイエス様が引用しているこのイザヤ書第53章にはですね、苦難のしもべであるイエス様の姿、まあ、十字架にかけられるそのイエス様の姿が描かれているんですね。その中ではこんなことが言われていました。あの方はどうしてあんなひどい目に遭っているんだろう。よほど悪いことをして神様に叩かれているに違いない。はじめはそう思った。ところが何ということであろうか。実はあの方は私の罪のため、私たちの罪のために叩かれているのだということに気がついたということが書かれてあるんですね。そしてこの53章の最後の12節にはこう記されています。 それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち、死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者どのために取りなしをしたのはこの人であったと。まあ、このようにしてイエス様は私たちのために裁かれ、私たちの救いを成し遂げてくださったということですね。皆さんもご存知の方が多いと思いますが、神の愛の宣教者会という、会を開いた創設者であるマザー・テレサがですね、インドのカルカッタでその活動を始めて間もない頃のことの話を読みました。道端で多くの人々が、貧しい人々が倒れて死んでいくような、まあ、そういう街であったわけですが、その時マザーの目に入ったのがですね、道端で一人の貧しい男性が食べるものもなく痩せ衰えてもう死にそうになっているのを見かけたっていうんですね。マザーはすぐその人のところに駆けつけて行って、その人を抱きかかえてあげました。そして体をさすって水を飲ませてあげた。もう瀕死の状態だったんでしょうね。するとその人はかすかな声でこう言いました。どうして私にこんなことをしてくれるのですかって。その時マザーはこう答えたそうです。それはあなたを愛しているからですと。家も食べ物もなく、ただ絶望的に死にゆく人々に手を差し伸べていく、最後までその傍らに立ち続けるという働き、この働きがどうしてできたんだろうか、どうして始まったんだろうか、その理由はただ一つですね。イエス様がどんな祝福を私たちにくださったかということ以外にありません。人間に一番深く絶望したイエス様が自らの命を投げ捨てることで誰も与えることができないほどの祝福の道を作ってくださった、その祝福を知り味わって生きているからこそ、この働きが始められ、この働きが続けられているんだと思うんですね。私たちもまた同じです。イエス様のその祝福を味わい、その祝福を、知り続けていくこと、その祝福を心から喜び続けるものでありたいというふうに思います。お祈りをいたします。